皆様、イースターおめでとうございます。
ありがとうございます。
本日は主イエスキリストが死者の中から蘇られたことを祝う、キリスト教において、最も大切な日です。イエス様の復活ということはキリスト教信仰の中心にあるもので、これなくしてはキリスト教そのものが存在しなかったほど大切なものです。先週の説教でも語られていましたが、使徒パウロはこう言っています。もしキリストがよみがえられなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのですとパウロは言っています。つまりイエス様の復活がなければあの十字架の死でさえ無意味になってしまう、無駄死になると言っているのです。それほど大切なことであります。それほどまでに大切なイエス様の復活でありますが、しかしじゃあ復活とは一体何なのかということでですね、理解するのは簡単ではありません。いろんな混乱もあります。私たちクリスチャンの中でもですね、復活ということは、大事だと言われていても、じゃあ復活って何なんだという、わからないという方もいらっしゃると思います。ですが今日は本当に復活をよく深くですね、考えてみたいと思っております。でまず復活は何でないかということをですね、復活は何でないかということを2つほど申し上げたいんですね。復活は何でないか、1つは復活とは蘇生ではないとですね。復活は蘇生とは違います。蘇生というのはですね、医学的に、死亡を宣告されるということなんですね。医学的にもう心肺停止、脳死、医学的に死んだと診断された人がですね、数時間後あるいは数日後に、奇跡的に息を吹き返すという現象がごく稀にあります。これは現代でもあるし、古い、文献でもそういうことが記録されています。死んだ葬式をして、してる時に蘇ったとかですね、そういうことがあります。これは蘇生と言いますが、しかしイエス様の復活はそうしたものではないということですね。ですから復活は蘇生ではないということをまず申し上げたいんですね。つまりイエス様が蘇ったというのは死ぬ元の前の状態に戻ったわけじゃないんですね。一回死んで、で死ぬ前の状態に戻ったことを復活と言っているわけじゃありません。それは蘇生であります。で蘇生と復活は違うわけですね。なぜかと言いますと、医学的に一回死んだ人がですね、もう一回息を吹き返すってことはあるんですけど、その人も またいずれ死んでしまうわけですね。寿命はしばらく延ばされているわけですが、いずれ死んでしまうことがあります。しかしですね、イエス様は復活した後ですね、もはや死ぬことがないということです。パウロも死はもはやキリストを支配しない、ローマ書6章9節で言っています。もうイエス様は死なないとですね。ですから死なない状態になっているわけですね。ということはイエス様は死ぬ前の元の状態に戻ったわけではないわけです。むしろ全然違う状態になっているわけですね。私たちはみんな死ぬ体を持ってますが、イエス様は一度死んで復活をした。でそのイエス様は前の状態とは違う状態ですね。今までとは違う状態になったということですね。ですからイエス様の復活というのは医学的に言う蘇生ではないわけですね。これが復活は何でないかということの一つ目です。イエス様の復活というのは蘇生とは違います。でもう一つのですね、復活と誤解されるのはですね、いわゆるですね、この弟子たちが幽霊を見たんだという話ですね。これ端的に言うとですね、復活というのは、イエス様の幽霊のようなものを見たんだというふうに理解する人もいるわけですが、そうでもないわけですね。創生ではないし幽霊体験でもないわけです。私たちのですね、いろんな古今東西の多くの文明ではですね、人が死んだ場合にどうなるかと、死んだ場合に、体は死んでるわけですが、魂は生き残ってですね、魂はそのどこか、天国とかそういうところに行くんだということはですね、これいろんな古今東西のいろんな文明で信じられてきました。現代でも、今科学の進んだ現代でもそう信じている人はたくさんいます。 ですから人間死ぬとですね、魂だけになる。まあ、これはですね、かなりですね、まあ、科学とまでは言えませんけど、まあ、臨死体験等を研究する、まあ、医師もですね、そういったものがあるということを強く主張していますので、まあ、これはかなり ある種ですね、かなりこの科学が進んだ現代でもですね、信じている人多いわけですね。ただ人間死んだ場合ですね、霊になりますけど、霊は見えないんです。私たち肉眼では決して見えない。ですから死んだ人がですね、死んだ後にまあ、魂が体から抜け出して自分の体が見えるとか、そういう体験をした人いるわけですけど、まあ、その霊をですね、私たち肉眼を持っている人が見えるかというと見えないんですね。ですからいわゆる死んだ人のです、魂というのは私たちは決して見れないんですけど、ただ何か特殊な状況ではですね、そういったことが一瞬見れるケースがあるというんですね。まあ、それがいわゆるこのお化けと言われる、昔から言われる現象ですね。ですから死んだ人の魂がですね、普通は見えないんですけど、何かのタイミングで見れることがある。まあ、これがいわゆるこの幽霊現象という、まあ、俗に言うとお化けですね。で、これは結構あるケースだと思うんですね。私も実際親しかった方がですね、まあ、寝ている時にお父様が、まあ、病院で亡くなられたと。で、その亡くなられた瞬間にですね、枕元にお父さんがパッと現れて声をかけたと。で、スーッと消えていったと。で、そのしばらくして病院から電話があったと。まあ、これはよくある話ですけど、これは私実際に仲のいい方から、あれは単なるお化けというものではなくて本当に、あったんだということをですね、言っていることが聞きました。まあ、多分皆さんも一回ぐらいそういう話をですね、まあ、ご自分で体験しなくてもですね、聞いたことがあるっていう人は多いと思うんですね。私も学生時代もたまにそういう経験したという友達もいましたし、私実際そういう友達がいました。私自身はそういう経験はないんですけど、そのいわゆる単なる虫の知らせっていうんじゃなくて、明確にですね、はっきりとこの忘れがたい、強い体験として、その死んだ人の姿を見たっていう経験は、まあ、結構あるんですね。まあ、これがいわゆるですね、昔から言われるお化けとか幽霊体験なんですが、まあ、しかしイエス様の復活というのはこの幽霊体験ではないわけですね。これも大事な点で、まあ、これは福音書は非常に強調しているんですが、イエス様は単にこのイエス様のですね、姿を見たんじゃなくて、触れられたっていうんですね。触れることができた。これはいわゆる霊体、幽霊には不可能なことなんですね。これを聖書は非常に強調している。ですからイエスの復活というのはいわゆるこの蘇生、死んだ人が息を吹き返す蘇生でもないし、またその幽霊体験でもないわけですね。で、非常にユニークな出来事なんですね。ですから私たちが何て言いますかね、いろんなごくまれにあるケース、例えば死んだ人が数日後に蘇るとかですね、あるいは、死んだ人の姿をはっきり見るとか、そういったものとはまた違う非常にユニークな現象だということですね。じゃあイエス様の体はどういう体なのかと、復活の体というのは私たちの今名前の体とも違う、幽霊でもないと。どんな体なのかということをですね、パウロはローマ第1コリントの15章で詳しく説明してみて、まあ、これ霊の体と言うんですけど、まあ、なかなかこれは一言では言えない。ただなんて言いますかね、こう触れることはできるんだけれど私たちの体とも違う、非常に独特のものによみがえったということなんですね。じゃあこれはどんな体なのかって、とても興味深いテーマなんですね。というのは私たちクリスチャンもいずれそういった体をいただけるという希望があるので、じゃあどんな体かというのはとても興味があるんですが、今日はちょっとその話はしません。ですから復活の体はどんなものかというテーマはですね、大きなテーマなんですが、今日はこの話ではなくてですね、もう一個大事な話をしたいんですね。で、どんな話かというと、これはですね、イエス様というのがですね、復活する前と復活した後ですね、一回死んで蘇った時にですね、体の性質というかその存在そのものが変わったということを今言いましたね。ですから単にですね、死ぬ前の元の状態に戻ったんじゃなくて、死なない体にこう蘇ったというですね、不思議なことを聖書語るわけですが、体の性質が変わったということもあるんですが、もう一個変わったことなんですね。それはこのイエスという人のですね、どう言ったらいいかな、こうステータスというかね、立場が変わったんですね。彼の立場が変わった。これがとても大事なポイントで、 今日ですね、このことを説明したイエス様というのはですね、死んだ前とですね、復活した後ではその立場が変わったということは、ね、聖書が非常に強調していることなんですね。でその点を考えるためにですね、今日皆様にご配りしたプリントがあるんですが、そこには3つの聖書訳を書いています。この3つの聖書訳があって、まあ、一番上に書いてあるのが私たちの使っている聖書ですね。これが新改訳の第3版と言われるものですね。この新改訳と、で2つ目に書いてあるのはこの新改訳の最新版、2017年に出版された新改訳2017版とですね、で3つ目は2018年、これはプロテスタントカトリックの両方が使っている、聖書教会共同訳、まあ、つまり新共同訳の続編ですが、この3つのですね、聖書訳を並べてみたんですが、まあ、ここではっきり違うのがですね、新改訳の古い版の訳とですね、新しい最新版の2つの大きな違いというのはですね、力ある神の子となっているところなんですね。今私たちの使っている聖書ではこうありますね。死者の中からの復活により、大能によって公に神の御子と示された方とありまして、ですからこの大能によってっていう、この神の力によってっていうふうに訳してますが、新しい訳ではですね、これ神様じゃなくてイエス様が力ある神の子となったって書いてあるんですね。わかります？ですからつまり復活した後にイエス様は力ある神の子になったわけですね。もともとイエス様はですね、復活する前も神の子なんですけど、復活した後は力ある神の子になったってことは、まあ、強調されています。ここはとても大事なポイントなんですね。ですから今私たちの使っている第3版では少しこの点がよく分かりづらいんですが、最新の訳ではですね、力ある神の子になっているってことですね。で聖書ってのはギリシャ語で書かれてますので、ギリシャ語の本文を読みますと、この新しい訳の方が、まあ、忠実な訳なんですね。このようになってます。英語で言う Son of God in Power という感じですね。そういう力ある神の子ということになってますので、そういう訳なんですが、じゃあ神の子と力ある神の子って何が違うんですかと思うと思うんですね。そんなに違わないじゃないかと。神の子っていうのはすごい存在だから、力あると形容詞をつけてもですね、あまり変わらないんじゃないかということがあると思うんですが、それは実は大きく違うんですね。でここをとても大事なポイントを話しますと、何が言いたいかというとですね、こういうことなんですね。ある国に、まあ、私たちは今民主主義ですけど、まあ、王国に住んでるとしますね。で王国なので王様がいて、王子様がいるわけですね。プリンスがいると。で、王子様はですね、まあ、王子様ですから、まあ、もちろん高い地位なんですけど、ただですね、王様はまだ王子様は若いと、まだ経験が足りないので、まだですね、高い、権限や役職を与えていないということですね。ですから王子なんですけど、国のですね、正式な、ポストを持っていないと、まあ、そういう場合ですね、この王子様はですね、クラウンプリンスということで非常に、地位は高いんですけど、まあ、実際の力は持ってないんですね。王様の子なので王子様ですけど、ただ、その役職ですね、宰相とかそういうポストは持ってないので、高い地位だけど力を持っていないと、まあ、そういうケースを考えてほしいですね。まあ、もちろんいずれ王になるので、みんなが周囲の人は当然尊敬するわけですけど、ただですね、そうは言ってもですね、その王子様には権限権力がないわけですね。まあ、そういう王子様がいるとしますね。ですからこの王子様は今のところ権限権力を持っていないわけですね。まあ、しかしその王子様がですね、大きな実績を上げて功績を上げて、まあ、周囲の人たちから認められる時にですね、認められるとですね、王様もそろそろ彼もね、実績も上げたし良い頃だろうということで、自分の政治権力や権限をすべて若い王子に移譲することがありますね。そうするとですね、王子は今まで名ばかりのプリンスだったんですが、それがですね、今や王様の権限をすべて持っている、まあ、国の最高権力者になるわけですね。でお父さんの王様が生きている間はですね、まだタイトルは王じゃないですけど、王子ですけど、まあ、しかし以前の王子様と全然違うんですね。今やもう国の最高権力者となった王子様という、 まあ、今の企業でもありますよね。こうオーナー企業さんとかで、まあ、息子さんが、社員で入ってくると。で、まあ、社長の息子だっていうんで、みんなが注目はしますけど、ただ、別にポストはついてない場合ですね。まあ、それは他の社員と同じように働くわけですね。ただ、その社員がですね、非常に良い実績を上げて、あ、この人は将来会社を背負うにふさわしいなとみんなが認めるとですね、まあ、その社長さんがですね、その息子にですね、副社長とかそういったポストに就かせる、で実質的に権限を全部与えるということがあるわけですね。まあ、こういうケースを考えてほしいんですね。で、簡単に言うとですね、イエス様の復活に起きたということは、まあ、こういうことなんです。ですから、王様が王子にですね、全ての権力や権限を与えたように、父なる神様はですね、イエス様に、息子のイエス様に、全ての権限を与えたということなんですね。まあ、これが復活の意味なんですね。ですから、イエス様が復活して蘇ったというのはですね、今までのですね、まあ、死ぬべき体から死なない体に変わったという、まあ、こういうですね、非常に大きな変化が起きているわけですね、体の中でも。その彼のポジション、タイトルですね、ステータスがガラッと変わってるんですね。まあ、今まで例えばですね、まあ、社長の息子で、どっかの、まあ、係長だった人がですね、いきなり副社長になるような、そういう感じですね、そういうイメージを持ってほしいんですね。ですから、イエス様の復活で起きたことはですね、父なる神がこのイエス様にですね、世界のですね、この、まあ、なんていうか支配権というかですね、この管理する全ての権限を与えたということがですね、あるんですね。ですから、復活の前と後ではイエス様のステータスが変わってるんですね。これはとても大事なポイントなんですね。まあ、こう言うとですね、驚く方も多いと思うんですね。イエス様って神の子でしょうと、初めから神様でしょうと、そんなに復活の前と後でね、立場なんか変わらないんじゃないかというふうに思う方もいるかもしれませんが、まあ、しかしですね、新約聖書では至るところでですね、復活した後にイエス様は、復活した後にこの全ての権限を持ったということをですね、繰り返し繰り返し新約聖書は語っています。まあ、ちょっと今日ですね、そういう意味で聖書をいろいろ開いてみたいんですが、まず一つ有名な箇所ですね、見てみたいと思いますね。まずですね、マタイ福音書で、これ復活の後ですね、マタイ福音書で、ですね、28章なんですね。マタイ福音書の28章ですね。その18節ですね。ですから63ページになりますね。新約聖書の63ページになります。後ろの方になりますね。新約聖書の後ろの63ページのマタイ福音書の、28章18節ですね。こうあります。何しますね。私は天においても地においても一切の権威が与えられていますという、与えられたということですね。で、これはいつかというとですね、これ最初からじゃないんですね。これ復活した後なんですね。イエス様が復活した後に、今や私は天においても地においても一切の権威を預かってるんだと。つまり私たちの住んでいる地上世界だけじゃなくて、まあ、いわゆる天国と言われるですね、その天上界においてもですね、あらゆる世界において全ての権威は今や持ってるのは私なんだと。まあ、こういう権威ってのは神様しか持ってないので、それを今やイエス様は、まあ、父なる神様から与えられたということを宣言してるわけですね。で、これはですね、繰り返しますが、初めからじゃなくてですね、復活後なんですね。本当なんでしょうかと思うかもしれませんが、本当なんですね。これはもう聖書に繰り返し出てきます。そのまあ一つを見てみたいんですが、ですね、またパウロの手紙のですね、今度はピリピ書を見てみたいんですね。これも有名なところですね。ピリピの手紙ですから、2章の6節以降、これは384ページになりますね。ピリピ書、パウロの手紙のピリピ書2章の6節以降ですね。384ページですね。お読みしますね。2章6節、こうあります。キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えずに、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられました。 人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまで、死にまでも従われました。で、それゆえなんですね。それゆえ神は、この方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それゆえです。それは、イエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神、父なる神が褒めたたえるためなのですとありますね。で、これとても有名な賛歌、キリスト賛歌なんですが、でですね、このイエス様が、じゃあすべての名に勝る名を与えられる、すべてのものがですね、イエス様に従うようになったというのはですね、いつかというと、イエス様がですね、こう従い抜いた、十字架までも従ったと、そういう十字架の後、つまり復活の時に、初めてこのすべての名が、すべての名に、名に勝る名が与えられてるんですね。つまりイエス様がですね、この至高の権威を得たのは、この死に至るまでの従順ですね、まあ、そこを認められて、そして天においても地においても一切の権威を与えられたということですね。ですからイエス様がこのようなですね、世界の主になったのは復活の時なんですね。それは死に至るまで従順に、地に従ったということで、なってるわけですね。で、もう一箇所ですね、このことを、はっきり言っている場面を見てみたいんですが、もう一つ、今度はパウロではないんですが、ヘブル書というのがありまして、ヘブル人への手紙の、今度はですね、2章の9節ですから、今度は新約聖書の425ページですね、425ページ、2章の9節を見てみたいと思いますね。終わります。ただ御使いよりも、これ天使ですね、よりもしばらくの間低くされた方であるイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみのゆえに、ですね、栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は神の恵みによって全ての人のために味わわれたものですとありますが、ここで死の苦しみのゆえに栄光を得ているわけですね。だこれも結局ですね、十字架の苦しみの後なんですね。イエス様がこのようなですね、栄光と誉れを受けたのはいつかというと、私たちのために苦しまれた後、そのイエス様が私たちのためになさったことのゆえにというですね、一つのですね、今言うとこう、実績という言い方はあんまり言いたくないですけど、会社風に言うとですね、非常に大きな実績を上げた後にですね、神様はイエス様にこういった栄光を与えているわけですね。ですから、イエス様が栄光を受けたのは、ここでも十字架の後なんだと、復活の時だということが語られています。で、最後にもう一つです。今度はですね、旧約聖書の方からですね、イエス様が世界の支配権をいつ受けたのかということをですね、見てみたいんですね。これは今度は旧約聖書ですね。で、皆さん、福音書でイエス様が自分のことを人の子と呼んでますよね。私は人の子、神の子とかキリストじゃなくて、人の子と呼んでますが、この人の子という呼び方はですね、この旧約聖書のダニエル書から来ていますね。ダニエル書に、人の子のが栄光を受けるという予言があります。で、ここを見てみたいんですが、今度はダニエル書7章ですね。皆様の聖書のですね、これが、1462ページ。ちょっと真ん中よりの旧約聖書の1462ページですね。ここはですね、国と力と栄えとは限りなく何のものなればなりっていう、ですね、使徒信条の言葉がここから来てるわけですけど、ここを読んでみたいんですね。ダニエル書の7章の13、14節ですね。こう読みしますね、私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗ってこられ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と栄光と国が与えられ、庶民、諸国、諸国語の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがないっていう、この予言があるんですね。で、ここにありますですね、人のこのような方っていうのがですね、つまりイエス様なんですね。 で年を経た方というのはまあ、父なる神と私たちが呼ぶですね、父なる神のところに、イエス様が行って、でそこでまあ何て言いますかね、これまあ昔を言うと王様のところにプリンスが来てですね、王様がプリンスにこう全ての権威を与えるって、そういうセレモニーと似てるわけですね。父なる神が人の子をこなる方にですね全ての権威を与えたと。じゃあこれいつなんですかというとですね、これはこの人の子という方がですね、神様に逆らう人によって非常にひどい苦しみを受けた後なんですね。このダニエル書の予言のとですね、ダニエル書の予言でもこの人の子という方がですね、大変な苦しみを受けた後に初めてこの栄光を受けるっていう、まあこういうことなんですね。ですから、まあ、このようにですね、旧約聖書の中でもですね、この人の子イエス様が栄光を受けるのは苦難を受けた後であると、まあ、受難十字架の後にこの栄光を受ける。ですからイエス様がですね、本当の神の子から力ある 神の子になったのはですね、この受難を経て、その人世界のためのですね苦しみを背負った後にその世界の権威を与えられてるわけですね。つまり復活の時なんですね、ということなので、ここで今日強調したいのは、イエス様が死者の中から復活したということはですね、単に一度死んだ人が死なない体に蘇ったという、まあ、これもすごい話なんですけど、それだけじゃなくて、むしろですね、イエス様が苦難を受けた後にですね、まあ、全世界というか、まあ、全宇宙といってもですね、まあ、全宇宙というか、あらゆるこの、まあ、私たちの目に見える世界だけじゃなくて、この霊の世界においてもですね、あらゆる権威を授けられたのが復活の時だということなんですね。まあ、これはとても大事な聖書のポイントなんですね。ですからイエス様が主になったのは復活の子なんですね。まあ、もちろん、まあ、福音書でもね、復活前にも主よと呼ばれてますので、ただ主というのはご主人様という意味がありますので、本当世界の主というのはこの復活の子になってるわけですね。でここで強調したいのはですね、イエス様が全ての権威を与えられたというのは、こう全てというのは全部含むわけですね。ですからイエス様がクリスチャンにとっての王様になったという話だけじゃないわけですね。イエス様を信じるクリスチャンにとっての王様になったというだけじゃなくて、むしろですね、イエス様のことを信じようと信じまいと、無視しようとですね、従おうと逆らおうとですね、あらゆる人がイエスについてですね、に従うようになった、まあ、あらゆる人がですね、イエスについてどう考えていてもですね、イエス様が全ての人の上に立ったということを言ってるわけですね。まあ、日本でいうと総理大臣であってもですね、世界一の代表であっても、全ての人はイエスの権威の下にいるということを言ってるんですね。まあ、こう考えますと、キリスト教はとんでもない主張してるわけですね。とんでもないことを言ってると、全然こう宗教に全く興味ない人もですね、あなたの主はイエス様なんですよっていうですね、単に宗教を信じたいからイエス様を信じましょうじゃなくて、全く宗教に興味なくてもですね、全ての人は権威の上にイエス様が立ってるってことをですね、キリスト教は言ってるわけです。非常にこの途方もない主張してるわけですね。まあつまりアメリカ人であればですね、アメリカ人であれば、まあ、大統領が好きでも嫌いでもですね、まあこんな大統領絶対嫌だと思っていてもですね、アメリカ人である以上ですね、その大統領の権威を認めなくちゃいけないわけですね。で同じようにですね、まあキリスト教の主張はですね、私たち人間であればですね、人間であってあれば、イエス様のことを好きでも嫌いでもですね、イエス様の権威を認めなきゃいけないということを言ってるわけですね。これ非常に強い主張をしてるわけですね。まあ、ですからやっぱりいろいろね、反発も受けるわけですね。なんてこと言うんだということなんですけど、まあ、そういう主張をキリスト教はしてるわけです。じゃあなんでそんなにね、このイエスという人がそんなすごい権威を持ってると言えるのかというのが、証拠は何だというのが、証拠は復活だということなんです。まあ、これが聖書の主張なんです。ですから復活がなければ全部ダメなんです。復活がなければキリスト教はもう全て崩壊します。もう意味のない宗教になります。まあ、確かにイエス様の教え素晴らしいし、別にイエス様が復活しなくてもね、イエス様の教えは人を導く力を持ってるんですけど、ただキリスト教の本質はそうじゃないんですね。イエス様は全ての人の上に立つ権威を持ってるという、でその権威の持ってる主張の根拠は復活なんだということです。ですからもし復活が、なければですね、キリスト教は単なる、まあ、一つの道徳に過ぎないわけですね。そういうことなんですね。 で、このイエス様のですね、復活について、パウロはですね、どれだけ大事かということを、使徒の働きで宣言しています。この箇所を見てみたいんですが、使徒の働きの17章31節ですね、ここを見てみたいと思いますが、また今度、新約聖書になりますが、17章の31節以降ですね、これは新約聖書264ページですね、264ページですね。17章の31節以降を読みしたいと思います。します。なぜなら神はお立てになった一人の人により義をもってこの世界を裁くために義を決めておられるからです。そしてその方を死者の中から蘇らせることによってそのことの確証を全ての人にお与えになったのです。そうですね。ですから、イエス様というのはですね、世界の主であると同時に世界の全ての人をですね、裁く、つまり評価することですね、ある意味は、人事部長みたいなですね、私たちの全ての人の生き方をですね、評価する役割を持っていると、そういう途方もない主張をしているわけですが、でその証拠なんだというと復活だとですね。ですからもしイエス様が復活しなかったならば、このキリスト教のとんでもない主張は全て崩壊します。だキリスト教が立つのも倒れるのももうこの復活次第ですね。これが嘘だったらもう全部崩壊します。もちろんですね、繰り返しますが、キリスト教が崩壊してもですね、イエス様の教えは素晴らしいので、その教えはもちろん私たちのね、心に響くし、私たちのですね、いろんな生活の助けになりますけど、しかしキリスト教の主張そのものが壊れちゃうんですね。それほど復活は重要だということですね。ここまでお話しした中でですね、伝えてきたと思うのは、イエス様の復活というのはですね、十字架以上に大事なわけですね。十字架っていうのがキリスト教のシンボルになってますけど、復活がなければ十字架も意味がないんですね。ということ、それほど大事であると。私たちが福音を述べ伝えるということは、イエス様が本当の世界のですね、世界本当に、全ての権威を持っている方であると、また私たち全てを評価する方なんだということをですね、伝えることなんですね。とんでもないことを言ってるわけなんですが、そのとんでもない主張の根拠が、神がイエスを死者の中に蘇らせたんだということなんですね。この事実に基づくと。事実と今申しましたが、こんなことが事実であるわけないだろうと、何の証拠もないじゃないかと、そんな死ぬ人が生き返るなんてないじゃないかということをですね、もちろん反論があると思うんですね。確かにですね、蘇生は今までありますよね。死んだ人が、医学的に死亡宣告された人が、数時間後あるいは数日後に蘇るということはありますけど、死んだ人がですね、死なない人間になったっていう話は後にも先にもないわけですね。そんな話は聞いたことがないと、証明できない、科学的に実証不可能なわけですね。ですから復活も事実であるはずはないということは言われるんですけど、しかしですね、ここは強調したいのは、イエス様の復活は何の証拠もないとは言えないんですね。これはですね、なぜかというと私たちが歴史上の出来事をですね、事実として信じるのはですね、別に科学的な証拠があるわけあるからじゃないですよね。それが起きたということに信じるに足る証言があるかないかなんですね。例えば源平合戦で壇ノ浦の戦いというのがあったということが言われてますけど、そんな戦いがあったのかと、科学的に証明しろっても無理ですよね。別にビデオカメラもないですし、古い文書があるわけですよね。でそれがあると。ですから私たちはこの文書の証言が、信頼できるからあったんだなと思うんですね。ですから歴史上の出来事っていうのはですね、別に科学的に証明できるからあったっていうんじゃなくて、それがあったという証言があるからですね、それを認められるわけですね。例えば、一番極端な例で、この宇宙がなんで存在するかって、ビッグバンがあったからなんですけど、ビッグバンなんてあるのかと、証明できないんですけど、でも宇宙があるんだから、あるんだよねって話になると思うんですね。ですから、歴史上の出来事があったかないかっていうのは、科学的に証明できないのがいっぱいあるわけですね。イエスの復活というのはですね、科学的には分かんないですよね。そんな死んだ体が、死なない体によみがえるなんてことは、今の科学では絶対できないですね。そんなものは証明できないし、2回も起きないので分かりませんけど、しかしですね、歴史の出来事というのは証言に基づくんですね。古い出来事というのはですね、何も科学的なデータがあるから信じるんじゃなくて、 証言によって、私たちは歴史上の出来事があったと信じるわけですね。ですからイエスの復活というのもですね、科学では証明できませんけど、しかし目撃証言があるわけですね。ですからこの私たちはそれを信じているわけですね。ただですね、イエス様が復活したのを見たというのはですね、イエス様を信じている人だけでしょうと、信じている人が死んだね、教祖様が蘇ったと信じただけじゃないかということで、そんなね、偏った証言なんか信じられないでしょうと、ある教祖が死んで、その教団の人がね、いや教祖様蘇ったんだと言ってもですね、それ教団の人が言ってるだけでしょうと、そんなの全然一般の人は信じられないでしょっていう話が、もちろんあるわけですけど、しかしここで強調したいのは、イエス様の復活を目撃したのはですね、別にイエス様を信じてる人だけじゃないわけですね。これは改めて強調したい。イエスを信じてない人も見てる。むしろイエスを全然信じなかったのに、信じなかったのに復活を見ちゃったので信じるようになったんですね。そういう人がいたわけです。今まで全然イエスのことをですね、信じてなかったのに復活を見てしまった、だから信じたって人がいたわけですね。その典型がこのローマ書を書いたパウロですね。パウロは生前のイエスに会ったこともありません。ですから全然教団とも何も関係ないです。教会とも何も関係ない、全く知らない。で、ただ話は聞いていて、死んだ人が蘇るっていう弱いことをですね、広めて人々を惑わしている、このとんでもないイカサマ宗教だということで一生懸命、キリスト教撲滅運動をしていた人ですね。でなんでそんな人がですね、もう命がけでですね、命をかけて伝道するようになったのかと、なんでミイラ取りがミイラになっちゃったのかというとですね、それはパウロによると、もうイエス様も復活見ちゃったからと、もうそれだけなんですね。彼は、そのせいでですね、人生が180度変わってしまったわけですね。でパウロはもう絶対これは私は嘘つかないと言ってるわけですね。このことは私のもう神にかけて違う嘘ではないということを言っています。その箇所を見てみたいんですが、第一コリントのですね、15章14節ですね。これは新約聖書の340ページになります。340ページですね、の第一コリントの後ろの方ですね。これ、15章14節15節ですね。お願いします。そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。それどころか私たちは神について偽証をしたものということになります。なぜなら、もし仮に死者の復活がないとしたら、神はキリストを蘇らせなかったはずですが、私たちは神がキリストを蘇らせたと言って神に逆らう証言をしたからですということで、つまりパウロはもし復活がなければですね、私は単なるペテン師なんだと。皆さんはですね、こうなんかいい話を聞かせて騙してるだけなんだと。ですからこの復活はですね、がもし嘘であれば、私のやったことは全部意味がないし、あなたの信仰も全く意味がないということを言ってるわけですね。でパウロはここまで言ってるわけですね。でパウロっていう人が、やっぱり誠実な人って皆さん分かりますよね。この人が本当に、非常に真面目な、嘘をつかない人だというのは分かると思うんですが、その人はここまで言ってるわけですね。それこういうですね、パウロの証言を私たちは重く受け取る必要があるんですね。確かに復活ってよく分かんないですね。蘇生でもないし幽霊でもないと、なんか死なない体になるっていうよく分からないことを言ってるわけですが、しかしそういうですね、過去にも未来にも、未来というか前にも後にも先にも起きてないことが起きたっていうことをですね、証言してる人いるわけですね。でこの証言にキリストが基づくわけですね。でこのですね、パウロという人は全然キリスト教を信じてない、イエスのことも全く知らない人が突然キリスト教のスポーツマンになったのは、この復活を見たからなんですね。でもう一人ですね、パウロと同時にもう一人大事な人がいます。この人もですね、全然イエスを信じなかった、しかし復活の主を見た、目撃したためにですね、考えを変えて、彼もまたキリスト教の一番大事な指導者になった人です。それは今毎月私が読んでるヤコブの手紙のね、著者のヤコブさんですね。これヤコブさんというのは十二使徒のヤコブじゃなくて、イエス様の弟のヤコブですね。イエス様の弟ですから、イエス様のはですね、お父さんのヨセフが死んじゃって、長男ですから大黒柱としてこの家をですね、預かっていたわけですね。その長男がですね、家を捨てて、 何か宣教に出てしまったと。でその次の弟のヤコブはですね、もう兄貴は気が狂ったのかということで、もう無責任をするなと、早く帰ってきてくれということで、イエス様もですね、ナザレにこう連れ戻そうとしたって話が福音書ありましたですね。ですからヤコブもイエスのことはですね、その神のことかメシアとか信じてなかったわけですね。まあ立派な兄貴だけどちょっと頭おかしくなっちゃったと思ったわけですね。でそのヤコブがですね、なんとですね、このイエス様の復活の後にですね、エルサレム教会のリーダーになって、あの誇り高いパウロやペテロすら一目を置くですね、最高の権威を持つ指導者になってるわけですね。でなんでこの人になったかというと、ヤコブも結局ですね、イエス様はずっと信じなかったんです。で普通もう信じませんよね。お兄さん、変なことやって十字架で死んじゃったと、もう罪人になっちゃったと、もう恥だということで捨てるはずが、もう逆にですね、この人は主だということを言い出してですね、教会のリーダーになったわけですね。でなぜかというと、これも結局イエスの復活を見たからなんですね。パウロは言ってますね。ですからこういう意味でですね、イエス様の復活を見たというのは、単にこの教団の信徒がね、教祖が蘇ったと言ってるだけじゃなくて、全然こう教団とは関係のない、あるいは対立する人もイエス様の復活を見たとしているわけですね。でそうした彼らの人生を根本から変えてしまって、で一人はこう世界最大の宣教者、一人は、初代教会の最高の権威になったわけですね。こういうふうなことが起きてるわけです。まあ、そう考えるとですね、イエス様の復活ということは単なるですね、何かこう信徒のよまよいことではないわけですね。非常に重大な証言があるわけです。まとめになりますが、今日はイエスの復活の意味をですね、イエス様の立場ステータスが変わったということの観点からお話しました。イエスが復活したというのは、単にですね、死んだ人が何か不思議なことによみがえっちゃったと、しかも何かこうゾンビみたいじゃなくてですね、死なない体によみがえったというふうにですね、そういう不思議な現象が起きたという話だけじゃなくてですね、むしろもっと大きなことはですね、もっともっと大きなことは、これは復活したイエス様は今やですね、世界を滑る方、世界を裁く方として神から任命されたということなんですね。これが福音なわけですね。イエス様はまさにこの神様から全ての権限を与えられた、私は全てを裁く人になったということですね。これが福音なわけですね。ですから私たちがですね、この人生をどうやって生きているのかと、私たちがどういうふうに、隣人に対して、また、他の生き物に対して、神に対してどう生きたかということを評価してくれ、される方がイエス様だということをですね、言っているわけです。で普通の人が聞いたら、このね、何かこう十字架で死んだ人がこんなすごい人になったというのは非常に変な主張なんですが、そのおかしな主張の根拠が復活なわけです。ですからキリスト教を否定したかったらですね、復活を否定すればいいんですね。ですから自分の家族がキリスト教になっちゃうと、止めたいと、こういう変な宗教に行かないでくれっていう時はもう復活を否定すればいいんですね。そうすればキリスト教は全て崩壊するわけです。まあ、しかし私たちはこの復活を信じているわけです。喜びを持ってこの信じているということを告白します。そしてイエス様のようなこの素晴らしいですね方、本当の愛を持っている方、私たちの弱さを分かっている方、私たちの弱さを担ってくれる方、そういうですね、上から目線で威張るんじゃなくて、私たちと一緒に苦しんでくれる方が世界の支配者だということは本当に感謝します。このような素晴らしい方であるからこそですね、神様は私たちの苦しみを全部知ってるからこそですね、神様はイエス様を世界の支配者にしたわけですね。そのことを述べ伝えるのがこのイースターの日です。そのことをですね、喜びを持ってこれからもイエス様の復活を述べ伝えたいと思います。お祈りします。イエス・キリストを死者の中から復活させられました神様、そのお名前を賛美いたします。私たちは今日、今日その復活を祝うために集いました。イエス様は本当に素晴らしい方、私たちの弱さを理解し、私たちの苦しみを担ってくれる方です。そのような方が本当に世界のリーダーになってくださったことは感謝すべきことであります。どうぞそのイエス様を一人でも多くの方に伝えることができますように、我々の救い主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。